アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2389回6月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。月の半分まで来ました。まあ梅雨入って結構なりますから早く開けてほしいところですけども、今月のオープニングテーマは猿も木から落ちるです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ホーチミンの公園の大きな木に登って作業している人がいました。命綱みたいなのもつけずに登っていたんです。下から見てるだけでなんだか足の裏がムズムズっとしてきました。あんな感じで軽々と木登りできれば楽しいだろうなと思いました。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。猿も木から落ちる、似たような意味のことわざで、工房僕手の誤りっていうのがあります。私も物を書く仕事なんで、誤字脱字には常に気をつけております。過去の記事漁ると誤字脱字見つけちゃうんですよね。もっと気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
SB アップにあった記事です。 iOS 16.5 でシステムサービスのモバイル通信量が増える問題の詳細と対処という記事が出ていました。この間 WWDC が発表あって、 iOS 17がいよいよ出てくるという話があったので、気持ちは 16.5 の話もうええんちゃうみたいな思ってる人います？今いる人は次の回聞いてください。嘘です。そんな言えへんけど。ここでは春さんとすみれさんに入っていただきまして、今週は三浦さんずっと3回ともお休みなんで、ずっとこの3人でやってます、はい、
そうですね。
16.5 にはされてます？
してます。
はい、してます。
私もしたんですよ。どうも 16.5 にしてからはソフトウェアアップデートの時のモバイル通信量がどうも多く使われてるんじゃないかと。みんな言うてんのモバイル通信量なんか増えてないかと、これ iOS 16.5 になってからやぞという声が出てるそうなんですよ。
なるほど。
この記事ではツイッターでそういうことをおっしゃってる方の例をちょっといくつか引いて書いてらっしゃるんですけど、うん、これ実は 16.5 からって本でもないそうなんです。iOS 16そのものになってから結構出てた話らしいんですよ。
はい。
あんまりその実感は私なかったですけどね。
まあ、そうですね。私もこれ、同じものなのか、症状なのか分かんないですけど、iOS16 より前の段階からもう似たようなことがたまにあって、
はいはいはい、
Google マップのタイムライン機能で、今日どこ行ったとか追跡するようにしてるんで、はい、あれで食ってるのかなとも思ったんですけど、
うんうんうん、
そういうわけでもなさそうだみたいな、ちょっと分からない感じだったんですよね。その問題が初めて気づくまでは、そういうことってなかったんですよ、同じ使い方してても。なので、なんか設定が OS のバージョンアップで変わったかなと思って、いたらば、しばらく経ってから OS のバージョンがちょっと上がって、そういうことが起こらなくなってるので、
っていうことですね。
なんかあるのかなっていう。
うんうん、私も前に言ってたワインモバーにしてから、この4月ぐらいから、妙にも月末ギガが足りないいう状況を知ってたから、あんまり私ギガっていう言い方おかしいと思ってるかも言えへんねんけど。この間、先生もギガが足りないとおっしゃってたから、もうそれは世間一般ではギガっていう言い方でなってんねんなと。
世間はそうですね。
ね。なんか頭の中でもやっとすんねんけど。
厳密に言ったら、もう私ももやっとしますけど。
そうそうそう。
完全に受け入れてます。
うん、はい。ということなんで、でも自分だけじゃなかったんやなと。みんなそうやったんやなって分かりましたよ、これで。
私は 16.5 にしてからなのか、その一つ前なのからなのか、ちょっとはっきりしないですけど、はい、全然違う不具合というより不思議な現象なんですけども、
ええ、
iPhone の設定の一般の情報で名前の設定ができますよね、iPhone の。
はいはい、
そこがある名前に設定してたんですけど、それが突然リセットされて単に iPhone になったんですね。
はい。
ほう。
しかも、なぜか iPhone カッコ1ってなって、
うん、
で、今カッコ4になってるんですよ、勝手に。
お
ー。勝手に数字が増えていってるんですよ。
それ、iTunes とか Mac と同期させたりしてます？
はい、うん、いや、してないです。 じゃあ、Mac とは全くつなげてないですね。これがちょっと意味がわからなくて、なぜ気づいたかというと、はい、この間久しぶりにテザリングやろうとして、はい、自分の MacBook Air に表示されますよね。はい、その Wi-Fi もつながってない。はい、これに同じ Apple ID 使ってると。はい、それに見たことのない名前が出てて、はい、と思って、はい、誰かのが勝手に出てるのかなと思ったら自分の iPhone やったんですよね。
iPhone カッコ1、カッコ閉じですか、
はい、はい、そうです。この間までカッコ3やったのが今カッコ4になってますね。
ああ、それ、年齢を重ねていってるんじゃないですか。
年齢を重ねて。
この短い間に。カッコ1歳とか。
これどこまで数字上がるのかなと思って、ほったらかしにしてるんですけど。
今パッと調べても、そういう話題出てるのはないですね。
そうなんです。あまり見ないので、もし、リスナーの方にも。
で、書き換えできないんですか？
いや、どうでしょう。あ、書き換えはできそうですね。今やろうとしたらできそうですね。あえてほったらかしにしてるんですけど。
この記事がね、じゃあそれ解決方法あるかって言ったら、今のところないと思うんですね。
ないみたいですね。
再起動をしないでおくとか、適宜モバイルデータ通信をオンにするとか、はい、通信そのものをオンオフすることで、本体の再起動はしないを行うぐらいしかあまり合わせる方法はないと。それでもやっぱり通信量は増えるんだけど。さっきはこの iOS のシステムですけど、今度は Apple の Apple カードの件ですよ。スラドにあった記事なんですが、Apple の貯蓄口座、預金引き出しが難しいとの指摘も、というお話で、Apple カードというクレジットカードを Apple が発行してます。ただこれはアメリカでは使われてるんですが、日本ではアメリカの Apple ID 持ってる人は日本でも使えるんでしたっけ？
アメリカのアップル ID で、かつ、
口座も持ってないとダメ。
社会保障番号とかそういうのもいるんですよね。
基本、日本で住まれて生活して、アメリカ旅行行っていくぐらいの人には、はあ、
無理
です、ね、作れないものなんですよね。うん、それも話題を何度かしたことあります。で、この間は、アップルカードの口座を作りましたと。そこにお金預けてくれたら、日本の銀行ではありえないぐらいの利率でね、増えるんですよと。うん、いうニュースがあったんですけど、はい、あれですごいお金みんな口座預けたんですよね、
うん、
ここからはそのこの記事の話ですけど、とあるアップルカードの口座のユーザーが1700ドル、約23万6千円を口座から JP モルガンチェイスに移そうとしました。電話すると向こう側は毎回あと数日待って見てほしいと言われたんです、
はい、
うん、何回もだからそれがあったんですね。5月15日に依頼して実際に入金がされたのは6月1日だった。この方は2週間以上かかってるんですね、
そうですね。
マネーロンダリング対策などの審査が必要になっても、大体は5日ぐらいでいける話らしいんですよ。
うん、
アップルの預金の場合、こんなに時間かかるってちょっと困りもんだな、という話をしていたそうです。
理由がはっきりしないんですよね、これ。
アップルも思いつきでやったわけではないと思うんですよ、こういうのは。
うん、
それでこんなに待たされるっていうんだったら、ちょっとなんか起きてん違うって疑いたくもなりますよね。うん、
なりますよね。
さあ、なんかチラッとツイッター見てたら、アップル口座を利用してお金儲けしましょうとか誘ってる人のツイートが目に入ったんですよ。お名前何やったかちょっと忘れたんですけど、なんか書いてあるのを読んでたら、アップルの口座にお金預けたら日本の銀行ではありえないぐらいの利息がつきますよと。
うん、
だから今からアップルの口座作りましょうって、アメリカに社会保険保証番号から何か取れるようにこっちで段取りしてあげますから、うん、みんなで口座作りましょう、お金預けましょうって言って誘ってるツイートやったんですよ。
あ、なるほど。
怖いなぁと思いましたね。
そういうのは、うん、手を出さない方がいいですよ。
俺もちろんね、と思ったんですけど。うん、いやー、ついこの間までオープン AI で一儲けみたいなことを言ってた人たちが、急にこんな、そういうことも言い出すんかもしれないなと思って。大体思ったんですよ。ああいうすごく儲かりますよとか夢見させてくれる お誘いツイートとかね、うん、はい。必ず億っていう数字、漢字が入りますね。
あ、そう
ですね。個人でも1億とかね。1年で1億とかね。うん、必ず奥ですね、うん、あれね。何でしょう、奥って聞くとちょっと気持ちグラッとくる人もたくさんいらっしゃるんですかね、そうなると。春さん別に楽勝でしょ、奥ぐらい別にどっちもないし。
そんなことない。全然そんなことないですけど。ちなみにベトナムは今、金利結構高いので、銀行にもよりますし、キャンペーンとかもあるかもしれませんけど、半年定期とか1年定期、個人用のですね、が大体利息年 8% ぐらいつきます。
それって、元本保証とかあるんですか？
そこは、怖いかもしれません。
怖いわ。それ怖いわ。
はい。ただまあ、景気のいいところ、潰れる銀行って多分今のところ大丈夫かなと思うんですけど。
今のところか。
はい。
ベトナムそんな銀行潰れるもんなんですか？
いや、どうなんでしょうね。 今あんま聞いたことない。
どうなんでしょうねって、我々、ハルさんの方が詳しいでしょうよ、それ。
調べたことはないです。あんま聞いたことはない。今のところは大丈夫だと思う。言われるとわからないんですけどね。ただ、それだけ個人定期だと、半年一年で、それぐらいつきます。
春投資ファンドとか、初めて。
いやいやいや。
置いてるだけでお金が増えるっていうのは非常にこう魅力ですけど、
うん、
でもね、日本の銀行が今の時代こんな渋なるとは誰もこの時思いませんでしたよね。ね、う
ん、なんか私子供の時1億銀行に預けたら、あの、うん、一生利息だけで、
そうそう、そんな言う人いたいた
働かんでもいいっていうね。
そうそう、利息で食っていくってね。
はいはいはい、言われてました
ね。今どうです、利息でジュース買えるかどうか
どうかって感じですよね。う
ん、もしリスナーさんでアメリカでアップルカードの口座でお金実際入れてみたとかいう方いらっしゃったら、そんなお話も一回聞いてみたいのでコメントでお待ちしてます。で、フジアファの名にかけて。で、俺はちょっと違うぜというところをね、皆さん、はい、もしあったら教えてください。お話はまた飛ぶんですよ。ウーピー・ゴールドバーグさんです。
すごい買いますね。
天使にラブソングを知ってます？映画。
ありましたね。
知ってますね。まあ、あと、スタートレックのガイナンっていうバーのね、
はいはいはい、
すやすやすや。
出てあった、出てあった。アマゾンのドラマで、男の人二人で探偵みたいに事件解決するドラマがあるんですよ。で、その男の人の二人の一人が大学教授で、本書いたら売れるんやけど、なかなか忙しくて書かれへんねんけど、はい、それを書けって言って、せっつきに来る編集長の役で、ウピー・ゴールドバーグさんずっと出てましたよ。こういう連続ドラマとかレギュラー出る人なんやと、
うんうん、
映画でしかこう出えへん人かなと思ってたんだけどね、
うん、はい、確かにウィキペディア見ててもドラマよりは映画の方がいろいろ出てるような印象はありますね。
ですけども、そのウーピーゴールドバーグさんニュースです。 IGN ジャパンにあった記事ですが、ウーピーゴールドバーグディアブロ4をどうか Mac で遊ばせてほしいとブリザードに懇願という記事で、ディアブロはやったことない。
私もない
です、ね。やったことないんですけど。
戦争みたいな、あの、地獄へようこそっていうサブタイトルがついてね、
うん。
ブリザードエンターテインメントが開発するシリーズのゲームですけども、もともと Windows、Mac 用両方とも出してるゲームのシリーズなんですけど、MORPG の先駆けとなったゲームということでね、歴史があるんですね。96年から発売されてますね。
結構前から。
うんうん、いや、あの、たくさんファンがいらっしゃることはもう YouTube 見てたらすぐわかります。ゲーム実況よくこれ出てくるんで、私はやったことないですけどね。結構お好きな方多いんだなと思うんですけど、このウーピーゴールドバーグさんも大ファンなんですよ、ゲーム。
みたいですね。
うん。4には Mac 版がないんですか？これ多分。
あ、みたいですね。
うん、PC、ね、PlayStation、Xbox の
やつ、ね。そう、3まではあったけど、
ウーピーゴールドバーグさんは Mac ユーザーでぜひ Mac でやりたいと。
言ってるんですよ。はい。私にディアブロ4をください。お金を払ったのですから。私はすっかり興奮してプレイする。それはちゃんと確かめんと買ってるってことかよって。
記事にも書いてありますけど、ディアブロの開発チームのロッド・ファーガソンさんが、この件に言及して、私のディアブロ4のローンチビンゴカードには、インスタグラムでウーピーゴールドバーグに怒られるなんてものはなかったっていうふうに、だいぶ当惑してらっしゃる感じで。
ああ、有名人の方から言われちゃうとね、ちょっと、どうしようって思ってしまいますよね。アップルが発表したゲームポーティングツールキットで、はい、Windows のゲームを Mac に移植するプロセスを効率化する目的のツールっていうんで紹介されてるんですが、これ知らなかったですね。
あ、これ最近に、うん、本当にここ2、3日かな。WWDC の基調講演のスガートぐらいに出てきたやつですね。
おお。
私が見た感じだと、プレスリリースが出てないのかな、
はい、
本当に開発者向けのサイトにログインしてアクセスしないと存在がわからないみたいな、そんな感じだった気がしますね。
まあ、レディットの上では、M2 Max チップと新しい MacOS のソノマ、MacOS 14ですね、の組み合わせでディアブロ4をね、動作させる動画をアップしてる人もいるということなんで、どうもそのポーティングツールキットは実際使えてるようですね。いやー、これね、ある種トレンドになるかもしれませんよね。Mac にないゲームは誰か有名人を抱きつけて、うん、出してくれとお願いしてもらうという流れ。う
ん、それはぜひやってほしいですね。
やってほしい。
そうですね。
トゥームレーダー。
トゥームレーダー。
トゥームレーダー、マクマン超途中で先ないね、あれ、いつも。
私的にはだいぶ長いことプレイはしてないですけど、前にやってた天水の桜姫は Mac 版を出してほしいってずっと思ってますね。
あ、はいはい。それは、 日本のメーカーやから結構普通にメールで書いていつ頃出ますかみたいな計画ないんですかね。
いや、ただなんていうかそこまで大きな会社さんではどうもないみたいなんで、あの少人数でやられてるような雰囲気があるんでなかなか大変なのかなっていう気はしますね。
なんかあのしつこく差し入れしてちょっと気持ち揺れるまで
差し入れ
まあそんなわけで Mac ユーザーの中にゲームの熱い人ではいるってことです。前回の配信で WWDC のお話をちょっとしてましたが、この回でもねちょっとその続きといったなんですが、こういった記事取り上げたいと思います。アスキーにあった記事で iPadOS 17発表、ヘルスケアアプリや新型ウィジェットで iPad がより便利にという記事で、記事を書かれたのは今回もスミレさんだったですが、iOS 17それから MacOS 14ということで紹介があったんですけど、iPadOS だけをこんな特化した説明ってしてましたっけ？してましたよね？
してましたね。
眠くてちょっと覚えてんとかね。あったから記事になってるんですけど、ヘルスケアアプリ搭載ということで。iPad なかったでしたっけ？
そう、なかったんですよ、今まで。
もうあんまり使えんから印象薄かったけど。機械学習の活用で PDF 編集もより便利にということで。これは普通にドキュメントが PDF どんどん触っていけるようになりますよっていう。先生があのアドビがもうアクロバットで共にできるようにしてんねんけどなっていうツッコミをしてあった部分ですね。まあまあでもちょっとでもねこうやって進化してくれれば iPad を購入する気持ちにもね影響してくると思いますから。ま
あ、私個人的に気になったのはその記事でも書いたんですけど、はい、インタラクティブウィジェットっていうやつで、はいはい、うん、要は例えばリマインダーのウィジェットとかって旧来のウィジェットだと買い物リストとかを表示するときにそのリストの内容しか出てこないんですよね。そのリストで買ったものに対してチェックを入れようとすると、ウィジェット上だと直接チェック入れられないんですよ。一度リマインダーを、そう、アプリを起動しないといけないと。それがなんだよってずっと思ってたのが、このインタラクティブウィジェットで解決するので、はいはい、それがだいぶいいなと。
昔、今、こうして、いくらのバージョンかちょっとはっきり覚えてないんですけども、ウィジェットにもね、この、独難あたりに出てきた頃からって、あの頃のウィジェットってなんかそういうチェック項目とか全部できませんでしたっけ？
ちょっと私はわからないんですけど。
あの頃ってね、MacOS の標準で持ってるウィジェットと、自分で JavaScript と、はい、あの、XML を組み合わせて作れるウィジェットってのはまた別にあったんですよ。そっちは私作れたんですよ。なんでか知らんけど。
JavaScript の方は。
JavaScript で XML でできるってなんか、見てて、で、マグネットのイベント用に、じゃんけんウィジェット作ったんですよ。で、それ公開したんですよ。
はい。
なんか、いつもプログラマーが言ってるのにね、その時はなんかできたんですよ。で、じゃんけんのアルゴリズムってあるでしょ。
はいはい。
あれが分かれへんかって、どうしたかっていうと、総当たりのパターンっぽくなったんですよ。
なるほど。
パー出してる時にパー、パー出してグーっていうね。その組み合わせになった時どう処理するかっていうのを全部書いて中に。あれ、プログラマーさんが見たらアホじゃんこいつってずっと思ったと思うけど。
今、降ったあの、はい、昔、はい、おもちゃ屋さんの前とかにあったじゃんけんする、はい、あの、マシンを思い出しました。じゃんけんポンっていう。
え、ありましたっけ？
そう。電子表示でグーとかパーとか出す画面が大きいのがついてて。
はいはいはい。
で、コイン入れてボタン押してじゃんけんやるみたいな、そんな感じの。
ありました、ありました。
やつがありましたね。うん
うん、今度インタラクティブウィジェット。これ作るのにも、やっぱりスイフトなりでやっていくしかないんですよね。
まあそうですね、おそらく。
でしょうね。リマインダーやミュージックだけではなく、スマートリモコンなどユーザー自身の操作が求められるケースでは、従来のものより使いやすくなるだろうと。まさしくそうですね。できへんこと言ってみますよ、今。ポッドキャストが聞けるウィジェット。
はい、あ、でもできるんじゃないですか、これ。番組専用まではわかんないですけど、ミュージックのビジェットもこれ直接ビジェット上から再生ボタンを押せるようになってるんで、
はいはいはい、
ポッドキャストもおそらく同じようにはなるんじゃないかなと思いますけどね。
あの、ポッドキャストアプリアイデンするとまたド下手こきそうなんで、直にあの、RSS を叩きに行けるような何かが作れたらね。
ああ、なるほど。ワンボタンの声アプリなら
ビジェットです、ね。そうそう。ワンボタンの声専用ウィジェットね。
なるほど。
ドックに置いといて、配信始まったらそこバッてもう出てくる。
なるほど。ちゃんと新しい配信来たら、プッシュ通知とか出ると便利ですよね。
新しい配信時間間に合いなんで。
そうすると、あの、山村さんのツイートからそういう内容を自動で拾って、通知を出してくれるとか、そういうのが。
そうそういうのね。今なくなりましたけど、昔、時間過ぎて配信出てないとね、またですか、はい、いうツイートが今出てたんです。お待ちくださいね、言うて、まあ、もうちょっとですよ、って言って、今そば湯がいてます、みたいな。ええー、まあそうですか。まあ iOS の iPadOS もね、どんどん進化するということで。iPadOS の17、対象のハードウェアは、iPad で第6世代以降、iPad mini で第5世代以降、iPad Air は第3世代以降。で、12.91 の iPad Pro は第2世代以降で、 あとは 10.5 インチ iPad Pro、11インチ iPad Pro は対応します。それ以外は対応しません。
そうです。
はい、16までとなります。はい、あ、うちのアカンは切られた。
代理世代以降ですね。
ウィジェット作られへんわ。
そう。12.91 の初代 iPad Pro は今回で足切りになってしまうので。
iPad OS があるなら TBOS も17があるということで、iPhone マニアさんにはこういう記事がありました。TBOS 17で初めて Apple TV 用の VPN アプリが登場という記事がありまして、現在ベータ版が公開中の TBOS 17ですけども、17ですけども、Apple TV において仮想プライベートネットワーク VPN が直接利用可能になることが分かりましたと、記事でありまして、標準でその VPN の機能がつくというよりは、VPN 対応アプリをインストールしてくださいということでした。
まあ、要は iOS とか iPadOS と同じ扱いになるっていうことですよね。
っていうね。
まあ、認識が正しいと、
ね。なんか今までなかったのが不思議なぐらいですね。
うん。ついてるもんだと私もなんとなく思ってたんですよね。
みんなやってるんだ。
いやいや、その VPN つけど、その本来そういう目的ではダメですよね、その。
テレビビュー？
リージョンチェックかかって
る。あ、リージョンの問題ね。はい、地域別ってことね。はい。
だから VPN を提供してる会社の公式ホームページとか見るとそういうこと一切書いてないところが多いんですけど。
TV4K で初めてフェイスタイムが利用になりました。
これはまあ便利そうですよね。
ワンボタン的に誰が使うかなっていう感じで。でも、三浦さんはでもほら、ご実家とフェイスタイムやる
言
うて
た。あ、おっしゃってましたね。
Apple TV も持ってはれん言うてたからね。
iPad っておっしゃってたような
気がします。ね、そうですね。最後、Apple Channel さんの記事からもご紹介します。iOS、iPadOS 17では、日本語の手書きキーボードが追加され、縦書きのテキスト認識表示もサポートという記事がありました。手書きキーボードですよ。念願の。
ようやくですよね。なんでこんなに時間かかったのかがちょっとわからないんですけどね。ま
あ、認識率とか。
中国語はもう随分前から対応してるので、
やっぱりリサーチかけて日本のユーザーの使い方で手書きがそれほど優先順位高くなかったかもしれませんけどね、昔ザウルスとかやったらザウルスってシャープのね、はいはい、あんなんよく手書きってやってたんですよ。
やってましたね、
はい、でも、あの以降 PDA 的なのとか持ち運びの国産飲んで手書き手書きってあんま言ってんのをあんまり見ないんですよね。
確かにその入力方法として手書きをそれほど早くないんですよね、キーボード。
そうそうそう。特に漢字書いてたら時間かかるから、キーで打って変換した方が早い。
早いんですよ。
まあそうですね。
そういうのありますけど、それは私中国語の入力っていうの全くわからないので、なんともなんですけど、中国語もおそらく手書きで書くよりも、キーボードで入力する方がやっぱ早いんじゃないかなっていう気がするんですけどね。
そこはね、簡体字使ってると、割と、画数少ないから、いけるんかもわかんないですよ。
でも日本語もひらがなとか、結局キーボードで入力しますよね。
個人的にこの手の手書き入力でありがたいのは、漢字の変換でうまく出てこない時あるじゃないですか。微妙に部首が違う漢字とか。どこにあるんだみたいな。そういう時にこれだとほぼほぼ一発で出てくるんで。
そう、それが便利なんですよね。
助かるんですよね。
変わった漢字の人名の時に、アップルの辞書には当然登録されてなくて、何で変換するのかなとかね。
といさささんからは、以前から不具合の多い iOS のポッドキャスト、シャープ OBT では再生不具合を指摘していたが、自分の iPhone は未再生エピソードが勝手に再生済みになる事象がたまに発生する。ステーション設定後に発生する印象が強い。といただいてまして、ハッシュタグに、シャープアップルポッドキャストというのをつけていただいてました。実はアップルポッドキャストのハッシュタグで書いてる方、海外には結構いらっしゃいますね。日本語でもいらっしゃることはいらっしゃいますね。シーウェブさんからは、これが6月7日の記事なので収録後のことだったんですね。集英社 AI グラビアサツキアイ写真集を販売終了。発売後に意見。様々な論点、問題点の検討が十分でなかったという記事がありました。前にこういうのが作られましたよって、サツキアイさんというグラビアアイドルを AI が書いて、週刊プレイボーイでしたっけね。ビジネスにしてますという話をしてたんですが、早々に終了なんですね。
そうですね。
AI 生成物の商品化については世の中の議論の深まりを見据えつつより慎重に考えるべきであったと判断するに至りましたとありますので、ちょっとまだあれだったんですかね、編集部の、
まあ、具体的にどういう意見が寄せられたのかっていうところまでは分からないんですけど、
分かんないですね。
中英社さんじゃないですか、結局プレイボーイって、
はいはい、
だから大手の出版社さんがわざわざこういうのを 自分のでかいブランドのところで出してくるからには、少なくとも法的な部分なんかはある程度 OK っていう感覚を弁護士さんとかとの間で合意できていたんだろうなと思っているんですけど、
思ってましたよね。
なんかこの発表されてる文章を見る感じだと、そこまで行ってない状態でゴーサイン出してたのかなという印象を感じてしまうんですよね。
まあそうなりますよね、
うん。まあ実際にどうだったかは分かんないですけどね。まあ、
確かに紹介記事でも、どの AI のどういうサービスっていうかね、使って作られたか判然としない、はい、発表されてないってあったじゃないですか。
うん、
あの辺で参考にしたデータのね、著作権をどうしてるかっていうのが明確にされてないっていう、はい、多分そこちゃうかなと私は思うんですけどね。
まあ確かにそうですね。
で、この間アドビがすごいことやったでしょ。アドビはあの、ファイアフライですね。で、あれを使って、もし AI 画像をね、ビジネスに使って、もし訴えられたら、その企業の賠償金は全額はアドビが持ちますって発表してるんでしょ。
アドビのファイアフライの、そのエンタープライズ版に関して言うと、うん、
はい、
他のクリエイターさんとか、ブランドの知的財産を元にしたコンテンツは生成しないことを保証している
そうそうそう。
で、まあそれを使っても問題のあるものは基本的には出力しないはずですと。
そ
うからユーザーがそういうのを学習させちゃったりしたらまた話は違うんでしょうけど、正しく使ってる限りはそういうものは出てきませんよ、うん、ということみたいですね。
それだけだからアドビさん自信があるわけでしょ、
うん、まあそうですね。
人工合成アイドルというかの歴史にまた一つ幕が降りたわけですね、うん、伊達京子から始まって私これ言ってましたけど、まあ日本人にはやっぱりセルガ帳に書かれたキャラクターっていうのが一番そういうアイドル的なのにしっくりくるんじゃないですか。
いや、というわけでもないと思うんですけど、今回の本当に単純にまだしっかり固まってない部分があったというだけの話であって、そんなこと言ったらあれ、グラビアアイドルの方とかの商売自体が上がったりになっちゃうわけじゃないですか。そもそもフロントして。
さつき愛さん、あなたのことはずっと忘れないでいますから。あれ、思ったんです。ジブリのトトロの中で、さつきメイですよね。
さつきのメイですね。はい。
そっちの方を考えたんちゃうこれ。どっちかっていうと。
いや、それはさすがに無理があるでしょ
う。イッサさんから、最後のこの一文、こういう甘鈍弱なところがアップルだと思う。嫌いじゃない。またアップルでも AI の開発が進んでいると期待したい。といただいてまして、IT メディアニュースのところの一文を引用されてまして、筆者が聞き取れた範囲では、WWDC では機械学習というワードは使っても、AI や生成 AI というワードはほとんど使われなかった。この間の WWDC のね、発表イベントのことについて触れた記事のことを言ってますね。確かにあんまり AI とか生成 AI という言葉はなかったように思いますね。
うん、そうですね。
まあ、確かに前から Apple ってその機械学習、まあ、マシンラーニングっていう言葉はよく使うんですけど、AI とかそういう言い方ってあんまりしてる印象ないんですよね。
うん。今使うと、やっぱりその中に、他社がみんなやってるんだけど、飲まれた形になる印象もあって。
Apple って他社とは違う定義で言葉を使うときあるじゃないですか。その、今回で言ったらその空間コンピューターって言い方をしてたりとか。
はい。空間コンピューティングですかね。
そう、空間コンピューティング、はい、そう、そういう言い方してたりとか、はい、自分たちのその独自の定義で言葉を使おうとする。それもマーケティング戦略の一つなんでしょうけど、そういうのをやりがちなんで、彼らの考えてる AI と今世の中で展開されてる AI っていうのが違うのかな。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる。通勤電車で iPhone をカバンから取り出すときに落としてしまって他人のカバンに入って大変なことになったとか、 Mac のアップデートのためにバックアップを取っておいたのに必要なファイルだけ開けなくなっていて困ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月17日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。